今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の12章9節から21節までです。マタイによる福音書の12章9節から21節、はじめに14節までをお読みします。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の泣いた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばすと、手は治って、もう一方の手と同じようになった。パレサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたのなさることは皆素晴らしいことです。あなたは命の癒し主であり、病を癒され、また健やかにしてください。あなたはあらゆる悪しき霊を、汚れた霊を追い出して人を健やかにしてくださる。それまで人が束縛されていた状態から自由へと解き放ち、長らく病という束縛、悪霊という束縛、諸々の人生の束縛、それにあえぎ苦しんでいたものを、あなたは自由にして安息を与えてくださる安息の主です。その安息の主を安息として見ることをしない宗教者たちは、なんと命がないことでしょうか。時に命の養いを、命の癒しを、それさえも殺しの道具として、イエスを妬みの道具として用いてしまう。主よ、いかにそのような人の愚かなことでしょうか。どうかしよう、私たちは今日命の気になるイエス様をそのまま命として受け止め、命としていただき、そして命の主として私たちが不死拝み、イエスを主として命へと至るものでありますように。今日あなたが私たちに必要な命の言葉を届けてください。この語るしもべを、この唇を清め、ただあなたの命をいただき尽くすことができますように用いてください。これに預かる一人一人の耳を清め、心を清め、あなたの命をしっかりといただいて、充満になって、命充満になって帰ることができますように、イエス様が導いてください。これからの一切の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。このマタイの12章の、その初めのところでは、安息日を、守る守らないということで、イエス様に、議論を吹きかけてきた人がおりました。安息にしてはならないことをあなたの弟子たちがしていますとか、また、今日のところでも安息日絡みの、ね、問題、それについて、議論が吹きかけられております。ただイエス様はですね、安息日の主であり、そして天と地を創造されて皆さんの全てを、ね、守っておられ、全てを支配しておられる主です。人の子は安息日の主である。そればかりでなく、本当に命の君です。人の命を癒す主です。全能なる主、あらゆる悪しき霊を追い出す、霊的にも、また、肉的にも、 あらゆる面においても全てを支配しておられる主であること、それを私たちは本当にイエス様のこの奇跡を通して知ることができ、また当時の人たちもそれを通して知るべきことだったんですけども、でもなぜかですね、イエス様はその癒しの御業、悪霊に対して権威を持って追い出すというその霊的な権威を持っているということ、そうしたことをですね、人々はそれを無視して見ないで、なんか自分が定めた決まり事、立法を行う安息日とは何か、安息日に例えば医者は働いてはならないから、なんか人が怪我をしたとしてもですね、人は安息日もし怪我をしたならば、何か包帯とかそういったものをその傷口に当てて、で治療してもらうのは翌日まで待った、そのようなですね、命に反することを当時のパリサイ人と律法学者たちは考え出して、そういう決まり事を勝手に作っていたんですね。でイエス様は、ある安息日の時に街道に入られました。入ってみるとですね、そこに片手のない人がおりました。でそこでですね、街道に入ったら片手のない人がおり、そしてもう一人ですね、イエス様に対して、このことを言い寄ってくる人がおりました。そこで待ち受説、彼らは複数いたみたいですね。片手のない人が一人いて、さらに複数の人々がイエス様に質問したんです。彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言いました。これはイエスを訴えるためであったと書いてあります。要するにこの複数の人たち、イエス様を訴える口実を作るために、わざわざ、片手のない人を探し出してきて、安息日に、連れてきて、それでイエス様を訴える口実を、使おうと街道の中で待っていて、待ち伏せしていて、イエス様がいつも安息日に街道で教えられますから、待っていたんですね。安息日に果たして彼はそんなことしていいんでしょうかと、突っ込みたくもなるんですけども、でも彼らはイエスを訴える口実をですね、わざわざ、作るために、きっと探してきたんでしょうね。 あそこに片手のない人がいる、イエス様は、そういう、こういう人を見たら、すぐに癒しの御業を行われるから、これは、ちょっと訴えの口実になるかもしれないということで、その片手のない人をですね、ちょっと、私と一緒に来なさいって、街道で一緒に入って座っていなさい、そういうふうに指示したような、そんな感じですね。100% そうでしょう。それで、その片手のない人をイエス様が見て、そしてこの複数の人たちはイエス様に、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと、イエス様を訴えるために、そう質問しました。そこでイエス様は彼らに言われます。もちろんイエス様は彼らの本性を見抜いておられます。その心の動機すべて探っておられます。イエス様は全能なる主ですから、もちろん癒すということは、可能なお方ですけども、しかしそのように質問されて、イエス様は はいそうですかって言って、あなた方のおっしゃることはもっともでございますとか、その人々につまずきを与えないために癒すことを差し控えたのでしょうか。そうではないですね。よく世の中のその常識とか、世の中のなんか手順だとか、社会的な通念とか、特に日本人は会社扱いすることに重きを置いていて、放射能が降ろうが、何しようが会社勤めだけはなぜかやめない、そういう本当に外国人もびっくりするような、そういう民族性があって、自分の命よりも社会常識、社会通念の方を優先させるようなところはあるんですけども、イエス様は命の君です。人が、安息日だからでいて、片手が泣いていること、それを、今日は安息日だから誰だ、明日来なさいとか、そういうことを言わないんですね。イエス様はイエス様に質問してきたこの複数の人たちに言います。11節で、あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、 それを引き上げてやらないでしょうか。羊があそこに穴に落ちたとしたら、ね、それを引き上げてやる、ね、このことについてはもう当時当然のごとく何の疑問もなく行われていたんですね。まあ当然羊の命を救うためです、ね、羊が穴に落ちたまま、ね、もうめいめい痛い声を上げているのをそのまま今日は安息日だからといってほったらかしにしておくようなものは一人もいないはずなのに、なぜか人間に限ってはですね、人は安息日になったら、ね、医者は治療という労働をしてはならないというなんか勝手な解釈、勝手な方法を、ね、考え出してそれを人に押し付けてそういうことをして、まあ、そういう人、このようなパリサイ人、立法学者、まあ、そのような偽善に対してはですね、イエス様は、ね、一匹の羊を例えに持ち出して、安息にしたからといって、穴に落ちたらそれ引き上がってやらないものはいるんでしょう、いないでしょう、そのように、本当に柔和な形で、論争に対して、力ずくの論争で返すことなくそのような柔和な形で、返しました。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをするのは正しいのです。そのように言ってから、その、ね、片手の萎えた人に向かってイエス様は声をかけます。手を伸ばしなさい。その人は手を伸ばしました。信仰を持って手を伸ばしたんでしょうね。彼は癒されたんです。手は治ってもう一方の手と同じようになった。ね、ここ喜ぶべきところですね。本当に命が増し加わった。癒された。それまで片手が萎えている状態でもう、ね、何年も苦しんでいた、ね、生活が、普通の人よりもちょっといろいろと不便なところがあった人がそれが癒された、ね、これ喜ぶところのはずなんですが、でもパリサイ人は出ていて、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談したんですね。人が癒されたこと、人が良くなったということ、これを両手放しに素直に喜ぶ人は、ね、命を喜ぶ人ですけれども、でも、それを逆にですね、妬んで、ね、殺し、ね、イエス様をいかにして滅ぼそうか、イエス様をいかにして殺そうか、これは命よりも死を愛するものですね。それも、パリサイ人の人たちがそういう状況にありました。パリサイ人とはね、本来宗教指導者であるべき立場のはずの人であるんですけども、でも皆さん宗教熱心だからといって命を愛しているかどうか、それはまた別のようですね。イエス様は命の君です。イエス様は人が健やかになること、人が癒されること、人が良くなること、それを、本当に望んでおられ、そのための働きをしておられます。イエス様の弟子たちもそうです。皆さんもイエス様にある働き人であることを、ね、そのことを自覚するのであるならば、人の命が増し加わったこと、人が解放されたこと、ね、それを見たならば素直にイエス様と共に喜ぶべきなんですけども、でもある宗教指導者たちはですね、そのような命の技がなされたことを、ね、喜べず、逆に、ね、妬み心を起こして、ね、その人が人生良くなったとかそういったことを一切関係なくですね、もうあくまで自分がなんか名誉が貶められた、なんだか自分がイエス様よりもなんか立場が低くなったような、ね、それはそうでしょう。イエス様より立場は低いんですから。でも人がですね、自分を第一にしたいと思う人はイエス様のそのような技、あるいは、ね、主にある働き人がですね、その、ね、いろいろな場所においてその命の働きをするとき、ね、癒しの技が起こったときとか、あるいは本当に御言葉によって人々が、大勢の人々が解放したときとかですね、そういったことを両手放しで喜ぶのでなく、なんかすごい、自分のなんか思い通りにこのことがいかなかったというその些細なことをですね、つまみ出して、ね、それであのものは、良くない働き人だとか、ね、そういうふうになってしまうんですね。本当に、 そういうこのパリサイ人に似たような人たち、命の増え広がり、命の癒し、それをなんで見えないのか、まあ、思うかもしれないんですけども、でもそういう人たちは見えないものです。彼らは命が増し加わるということに使えるというよりも、むしろ自分自身の名誉に使えてるから、ね、そういうふうになるんですね。パリサイ人たちは出て行ってどのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した、ね、この時以降パリサイ人たちの中でイエス様に対する、ね、邪魔者意識、いかにして、このイエス様を滅ぼそうか、そういう相談をするようになりました。一体彼らはこのイエス様の道から、それがどこから来るのか、またイエス様のその御言葉のその権威、一体それがどこから来るのか、そういったことを思うのではなく、自分が邪魔された、自分よりも目立った、自分よりも素晴らしいことをしたということに対する妬み、それをもってですね、イエス様をいかに滅ぼそうかと相談したんです。本当に闇の勢力、主イエス様のと共に働かない人、むしろイエス様の働きをなんか自分の邪魔として見て、そういうものは確かにもう昔からいて、そして今もまたいるんですね。皆さんの中で命が増し加わったこと、それを見て、それを両手放して喜ぶ、そういう人は、まあ、安心です。でも何か他の人がですね、人の命を増し加えた御言葉によって、人の人生を、良い方向へと導いた、御言葉が語られたことによって本当に多くの悔い改めと、また、人生悪い方向からの転換が起こった、そうしたことを、両手放しで喜べる人は、まあ、いいんですけど、でもそれをですね、自分が邪魔された、自分よりも奴が目立った、そういうふうに思う人は要注意です。本当にこの、そのような人は悔い改めるべきですね。イエス様はそれを知ってですね、それに対して、力で力をでねじ伏せるということをしませんでした。15節以降をお読みします。マタイ12章の15節から、イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らにを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、お家でその声を聞く者もいない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。アメン。この、ね、預言者イザヤを通して言われたこと、これはイザヤの、ね、42章の方、ね、冒頭でもお読みしました。要するに異邦人に抗議を述べるとか、異邦人は彼の名に望みをかけるとか、イエス様のことを、イエス様を異邦人のその希望の星として、ここではイザヤ42章はこのメシアのことを予言しております。で、実際イエス様はですね、このユダヤ人たちがイエス様を殺そうと、いかに滅ぼそうかと相談しだした時から、イエス様は それをそこから立ち去られて、で、そして、本当にこの時以降ですね、異邦人に対する伝道の準備が整えられていくですね。ユダヤ人たちが、自分の民族の中から出るメシア、これを、排斥した結果、福音は異邦人へと及んでいきましたね。パウロ以降、本当にそのことが成就していきました。イエス様が、十字架にかけられて、そしてユダヤ人たちの手によって殺され葬られた、でもよみがえられ、そしてその復活の福音、十字架からの復活の福音が、 ね、信じる者、ユダヤ人であっても異邦人であっても、ね、特にユダヤ人はイエス様を排斥しました。そのおかげといっては、まあ、ちょっと皮肉ではあるんですけども、でも本当にその皮肉な通りにユダヤ人たちのその固くなさのゆえに福音は異邦人へと広がっていきました。イエス様は、ね、このパリサイ人たち、ね、どのようにしてイエス様を滅ぼそうかという相談、ね、それは、もうご存知でした。そしてイエス様はもう一声かければ十二軍団よりも数の多い天使たちを使わせて、ね、その反逆する者たちを滅ぼすその権威をお持ちなお方であるのにもかかわらず、ね、くすぶる闘志を消すこともない、傷んだ足を折ることもしない、本当に柔和な、ね、人が、もし傷ついてもう何か、ね、御言葉の剣がちょっとでも出てしまったならばもう滅び尽くすしかないような、そういうくすぶる闘志のような人、あるいは傷んだ足のような人、そういう人を、ね、折ったり消したりそういったことをすることはない、本当に、ね、柔和な主です。憐れみ深い主です。だから主はこれを私の選んだ私のしもべと、これ直訳ではこれぞ私の選んだ私の子、子と訳されております。直訳では子です。そして私は彼を喜ぶ、ね、彼の上に私の霊を置いて、彼は異邦人に抗議を述べる、異邦人に正しいことを述べ伝えるようになる。ですから本当に神様のその、ね、望まれた形、それが、まあ、皮肉にもこのユダヤ人たち、パリサイ人たちがイエス様を迫害することによって、その心を持つことによってイエス様の福音は広く、また遠くへと異邦人へと広がっていく、その土台が整っていきました。パリサイ人たちのところから黙って出て行って、黙って立ち去られた、その柔和な様を、ね、人々は見て、ね、イエス様のもとにさらにですね、多くの人々がついてきて、ね、病を患った人とか悪霊に苦しめられている人とかイエス様についていきました、ね、もしイエス様がパリサイ人たちと、ね、大乗壇に力でもって渡り合ったりしたら、ね、弱い人たちはついてきたかどうかちょっとわからないですけれども、でもイエス様がそのように柔和に退いてくださったからこそ、くすぶる闘神のような人、傷んだ足のような人がイエス様のもとに集まって、そして癒されていったんです。イエス様はこのことを人々に知られさないようにと戒められました。本当にですから主のしもべたる者は柔和であり、そして、ね、大乗壇に人々に、ね、有名になるためでなく、人を、ね、パリサイ人たちのように上から支配することを好むというような、そういう性質でもなく、本当に人のために命を、ね、絶やさないために、もし命がくすぶった闘志のようにもうすぐ消えてしまいそうなんであるならば、ね、むしろその人を再び燃え立たせてくださるような、あるいは傷んだ足でも折れてしまいそうな、ね、心とか折れてしまいそうな状況であるならば、イエス様は、ね、それを折ることせず、ね、ちゃんとまっすぐに立て直るまでしっかりとケアして癒して見ていてくださる主、これがイエス様です。命を大切にされる主です、ね、宗教的な文句によって、ね、安息日に癒すのは、ね、正しいことでしょうか、わざわざね、そういう手の慣れた人を見つけて連れてきて、そういう宗教者、ね、それに対しても本当に、大乗壇に言葉で力でねじ伏せることはせず、そのような命の主です。どうか皆さんもこの命の気になる主イエス様によって養われ育まれて、そしてもし皆さんがそのような人、傷んだ足のような人、くすぶった闘志のような人がいたら、イエス様の技をしましょう。イエス様と共に、イエス様の憐れみでもってその人のところへと届きましょう。そして共にイエス様のこの憐れみの技を共に働いて ますますイエス様の福音を伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたは争うこともせず、叫ぶこともせず、お家で大声で叫ぶような声を張り上げず、傷んだ足を折ることもなく、くすぐる闘志も消すこともない、そして抗議を勝利へと導くまでは人々の望みとなられた主です。どうかイエス様、私たちもそのあなたの品性、あなたのその柔和さ、あなたのその本当に人を憐れみ、命を大切にし、命を育む性質、それを私たちのものとするものでありますように。もし私たちのうちにこのパリサイ人のような妬む心、誰かが大きな宮沢をなイエス様と共に成したことを見聞きしたら、むしろそれによってその命が広がったことを喜ぶよりも、妬みの心を燃やして憎しみが広がる、そのような心がありましたら、死を悔い改める、そして本当にあなたが命であられたように、私たちも命で覆う技を行うものでありますように。どうか生徒たち一人一人がますますあなたによって癒され、整えられて、あなたの働き人としてますます災害に預かっていく生徒たち一同でありますように。今日いただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。